広報古賀2024年1月号ジャニワリーナンバー220。表紙。今月の表紙は榊原郁恵さん、渡辺裕太さん、古賀大使就任。古賀大使の委嘱状交付式終了後、会場の皆さんと一緒に記念撮影。二人の背中を後押しするように、笑顔に包まれた満員の客席から温かい拍手が送られました。これからの大使としての活躍が楽しみですね。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページから7ページ。特集、定談、古賀大使、俳優、榊原郁恵さん、古賀市長、針谷力、古賀大使、俳優、渡辺裕太さん。8ページ、スポーツ施設等のウェブ予約が始まります。1月から3月は若者向け消費者被害防止月間です。9ページ、忍び込みや車上狙いにご注意ください。10ページ、大臣表彰、世界全国大会出場表彰。11ページ、健康百科、私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、ファインダー越しの昭和時代。16ページ、17ページ、街の話題レポート。18ページ、19ページ、古賀っ子だより。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、針谷市長と対談する榊原郁恵さんと渡辺裕太さん。3ページから7ページ。2枚目、提灯さおもみ祭りの様子。16ページ。3枚目、三和図書館でのリサイクル図書の様子。16ページ。写真終わり。コンテンツ終わり。針谷市長からのメッセージ。新年おめでとうございます。今月号では新しく古賀大使に就任した榊原郁恵さん、渡辺裕太さんに古賀への思いを伺いました。市長就任以降、生まれ育ったふるさとをもっと良くしたいという思いで街づくりを進めてきましたが、お二人と会話する中で、その思いはより一層強くなりました。改めて初心を大切にし、今年一年、市民の皆さんと一緒に歩みを進めてまいります。特集、定談、古賀大使、俳優、榊原郁恵さん、古賀市長、針谷力、古賀大使、俳優、渡辺裕太さん。明けましておめでとうございます。昨年11月28日、俳優の榊原郁恵さんと渡辺裕太さんに古賀大使を委嘱しました。お二人には前古賀大使としてご活躍された渡辺徹さんの思いを引き継ぎ、これから古賀市を盛り上げ、市の魅力を発信していただきます。写真1枚。針谷市長を真ん中に、左に榊原郁恵さん、右に渡辺裕太さん、3人で古賀で暮らすとのロゴを表現しています。写真上に、古賀で暮らすとのロゴマーク。その中に、2024金賀新年、えとの竜のイラストがあります。吹き出しの中に、今年も笑顔とあります。 写真終わり。定談、輝く古河市の実現に向けて。たくさんの人に笑顔を届けたいなと思います。榊原郁恵。古河は私のふるさと、この町が大好きです。渡辺裕太。古河への思い。針谷市長、以下市長。まずは古河大使の就任を心よくお引き受けいただき、誠にありがとうございます。榊原郁恵さん、以下榊原。最初に大使の話をいただいた時は驚きました。正直自分でいいのだろうかという思いが強かったです。渡辺裕太さん、以下渡辺。私も同じです。ただ父が古河大使として活動していたことは知っていたので、同じ活動ができることをとても光栄に感じました。市長。幼稚園時代からの幼馴染でもある渡辺徹さんには、古河大使としてテレビ番組などで市の魅力をたくさん PR していただきました。とても感謝しています。榊原。家族の会話の中でも古河市のことはよく話題に出ていました。学生時代のことや通い慣れたお店、同級生のことなど、自慢話を何万回と聞かされましたね。かっこ笑い。古河はこんなにすごいところなんだぞって、地元のことを本当に愛していたんだなって思います。市長。徹さんは本当に多くの市民から愛された人でした。ご逝去に伴い、市役所に追悼メッセージの記帳台を設けた際には、たくさんの人が訪れてくれました。渡辺。皆さんからのメッセージを拝見しましたが、父への言葉だけでなく、私たちにも温かい言葉をかけていただき、力をもらいました。感謝しかありません。本当にありがとうございました。市長。古河はお二人にもゆかりのある場所だと思います。今でも来られることは多いと思いますが、古河の魅力はどんなところだと思いますか。榊原。年に数回は訪れていますが、電車で都内から1時間程度で来られるアクセスの良さは魅力的ですね。昔、家族でどこかへ出かけようかという話になったのですが、駅のホームでたまたま古河方面の表示を見て、そのまま電車に乗り、ぶらっと古河まで行ったこともありました。渡辺。私も覚えています。特に目的もなく、みんなで古河の街をぶらぶら散策しましたね。榊原。古河は城下町だったこともあって、すごく歴史のある町なので、風情のある建物や当時の面影を残す趣のある町並みが多く見られるのも魅力の一つだと思います。渡辺。そういった歴史的な一面に加え、自然が豊かなところも魅力ですよね。小さい頃は父とザリガニ釣りをしたり、土手滑りをしたり、日が暮れるまで外で遊んでいました。人生で最初に自然と触れ合った場所が古河ですからね。雄大な自然を見ると心がリフレッシュするので、母からガミガミ言われた時は帰りたいなと思います。かっこ笑い。古河大使として。市長。お二人にはこれから古河大使を務めていただきますが、今後どういった活動をしていきたいと考えていますか。渡辺。古河市は美味しい野菜がたくさん取れるので、野菜ソムリエの資格を生かして、食に関する情報をブログや YouTube などで積極的に発信していきたいです。また、野菜以外にも郷土料理や B 級グルメなど、古河には知る人ぞ知る食の魅力がたくさん眠っていると思うので、それを掘り起こしていきたいと思っています。自分と同じ若い世代の人たちと一緒に新しいグルメを考えるのも楽しそうですね。榊原。先ほども言いましたが、古河は歴史があり、当時の面影を残す町並みなど美しい景観が魅力です。 全国各地で過疎化が進み、活気が失われつつあると言われていますが、歴史がある町はその魅力を上手に見せることで、例えば川越市のように外から人を呼べるような町になるのだと思います。市民の皆さんは普段から当たり前のように見ている景色なので見過ごしてしまうことも多いのかもしれませんが、市長、おっしゃる通り、古河市は素敵なところだとみんなが思っているのですが、この町の何をアピールすればいいのかわからない人も多いです。そこで皆さんにもっと自分の町を好きになってもらうように、昨年度から古河暮らすを合言葉にブランド戦略を進めています。古河で暮らすと手にできる様々な魅力を多くの人に共有してもらい、古河で暮らすことの誇りにつなげていくことが目的です。渡辺、古河の魅力をどんどん発信して、古河のファンをたくさん作るということですね。私たちにも何か協力できることがあれば、積極的に携わらせていただきます。市長、心強いお言葉ありがとうございます。昨年9月には、株式会社ホリプロ様と、包括連携協定も結びました。大手芸能事務所としてのプロモーション力や発信力など、民間独自の提案をいただきながら、お互いの強みを生かした取り組みを進めていきます。榊原、トールさんが愛した古河ですから、トールさんがそうしてきたように、私たちもしっかりアピールさせていただきます。笑顔あふれる古河市に。市長、お二人の今後の活動についてお聞かせいただけますか。渡辺、舞台で全国を回ったり、落語の講演をしたり、生放送のテレビの仕事をしたりと様々です。その他にもチャンスがあれば、新しいことにどんどんチャレンジしたいですね。榊原、今年も3月末から舞台、ハリーポッターと呪いの子に出演しますので、楽しみにお待ちください。市長、昨年11月に市内で開催された追悼公演には、たくさんの来場者が訪れ、会場が笑顔であふれていました。榊原、トールさんの命日という節目の日に、トールさんの大好きな古河で公演ができたこと、とても感謝しています。きっと本人も天国で笑っていたんじゃないかな。市長、トールさんはよく、大人数を収容できる公会堂のような施設が地元にあればいいなとおっしゃっていました。きっと大好きだった地元で、たくさんの市民の皆さんを前に公演を行いたかったんだと思います。現在、数年後の開館に向けたプロジェクトを進めているところです。榊原、開館が楽しみですね。文化、芸術など、市民の皆さんが活動する場所や、成果を発表する場所ができるのは素晴らしいことです。そこで行われる活動によって、地域の賑わいや交流が生まれますからね。市長、その際はお二人も出演していただけますか？渡辺、ぜひお願いします。テレビと違い、舞台の公演は、演者と観客が同じ空間を共有できるのが醍醐味です。子供からお年寄りまで、年齢に関係なく、たくさんの人と一緒に笑い合うことができれば嬉しいですね。笑いには、どんな困難も乗り越えられるパワーがありますから。榊原、トールさんも笑顔の絶えない人でしたからね。私たち家族はいつもその笑顔からパワーをもらい、辛い時でも前を向いて歩いてくることができました。今度は私たちがたくさんの人に笑顔を届けられるよう頑張っていきたいと思います。市長、市としても魅力あふれる街づくりを進めていきますので、今後もお力添えをお願いいたします。それでは最後に市民の皆さんにメッセージをどうぞ。渡辺、初めて古河に来たのは赤ん坊の時ですが、大人になった今でも古河は大好きな町です。そして私の一番最初にできたふるさとだと思っています。 古賀の血が流れている人間として、微力ですが死の PR だったり、何か盛り上げるようなことだったり、世の中に古賀の良さをアピールしていきたいと思います。榊原。大使の話をいただいたときは不安もありましたが、市民の皆さんが大きな拍手と温かい笑顔で迎えてくださり、古賀市の発展のために精一杯頑張っていこうと決意しました。皆さんの力を借りながら古賀市と共に成長できればと思っています。ぜひ皆さんも古賀のことをもっと知って、もっと好きになって、古賀で暮らすとに続くたくさんの魅力を一緒に探していきましょう。プロフィール。榊原郁恵さん。昭和34年、神奈川県生まれ。高校2年生の時に第1回ホリプロタレントスカウトキャラバンで優勝し芸能界入り。ミュージカル、ピーターパンの初代ピーターパンや舞台、ハリーポッターと呪いの子のマクゴナガル校長役を務める。舞台、ラジオなど多方面で長きにわたり活躍。渡辺裕太さん。平成元年東京都生まれ。俳優の渡辺徹と榊原郁恵夫妻の長男。平成22年俳優デビュー。日本テレビ、ニュースエブリー等の情報番組、ドラマ、舞台、落語など多方面で活躍。令和2年から野菜ソムリエの資格を活かし、YouTube、渡辺裕太の野菜ソムリエチャンネルを配信中。写真5枚。写真の説明。1枚目。針谷市長を真ん中に、榊原郁恵さん、渡辺裕太さんの笑顔の写真。2枚目から4枚目、定談の様子。5枚目、衣食状を手にするお二人。榊原郁恵さん、衣装協力。ベルマリエ玉川店。アジュテア・ケイ。木下・パール。ベルラジオーネ。写真終わり。イベントリポート。渡辺徹さん追悼公演。11月28日に野本伝説工業コスモスプラザで俳優の榊原郁恵さん、渡辺裕太さんによる朗読劇、続家庭内文通が行われました。この公演は2021年に親子3人が共演した舞台の続編で、昨年11月に逝去された渡辺徹さんの命日に一周忌特別公演として開催されたものです。会場には徹さんの同級生を含む約380人が来場し、お二人の演技に温かい拍手を送っていました。写真3枚。写真の説明。1枚目、舞台上のお二人。2枚目、3枚目、ロビーでの来場者の様子。写真終わり。衣食状交付式。朗読劇終了後に衣食状交付式を行い、お二人に古賀大使を移植しました。古賀大使は市の魅力を広く発信していただくことを目的に、市出身者や市にゆかりのある著名人が選出されます。渡辺徹さんも大使としてテレビ等で古賀市の名前を全国に広めてくださいました。針谷市長から移植状と花束を受け取った榊原さんと渡辺さんは、徹さんが好きだった古賀をもっと好きになって、私も大切にしていきたい。古賀は私のふるさと。知らないことも多いので、学びながら地域を盛り上げていきたい、と意気込みを語ってくれました。写真5枚。写真の説明。1枚目から4枚目。衣食状交付式の様子。5枚目。満席となった会場の様子。写真終わり。スポーツ施設等のウェブ予約が始まります。 4月1日利用分からスマホやパソコンで簡単に予約が行えるほか、利用施設の空き状況も確認できます。予約をする場合は、事前に利用者登録が必要です。詳細は市ホームページ、または市 LINE 公式アカウントをご確認ください。問い合わせ、古賀庁舎スポーツ振興課、電話225111、二次元コードがあります。予約開始日、スポーツ施設2月1日から、学校体育施設3月15日から、予約や空き状況の確認が24時間いつでも行えます。二次元コードがあります。ウェブ画面の写真があります。利用までの流れ。1、利用者登録。システムから利用者情報を入力。2、本人確認。免許証等の本人確認、書類を窓口に提示。3、ID 有効。審査終了後に登録完了。4、利用予約。利用したい施設をシステムから予約。5、利用料支払い。当日までに施設窓口で料金を支払い。6、施設利用。1月から3月は若者向け消費者被害防止月間です。令和4年度に古河市消費生活センターに寄せられた相談件数は791件でした。そのうち29歳以下の若者の相談件数は87件あり、全体の約 11% を占めています。特に儲け話に関する相談が多く、借金やクレジット契約をさせられる手口が目立ちます。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎商工観光課内、電話231718。出前口座に関する内容、古河庁舎商工観光課、電話225111。古河市消費生活センター、場所、市役所古河庁舎、相談日、月曜から金曜日、祝日年末年始を除く、時間9時から12時、13時から16時。質問、投資を始めたが儲からない。SNS で知り合った友人から50万円の FX、外国為替証拠金取引、自動売買システムを購入すれば稼げると儲け話の勧誘を受けた。商品代金が払えないと伝えたら、消費者金融で借りればいいと言われた。50万円を借りて友人に渡したが、やり方が難しく儲からない。答え、センターからのアドバイス。投資や副業などの契約をする際に、儲かるから借金は返せると言われますが、不確実な話であり、借金を返せる保証はどこにもありません。初期費用を回収できる見込みがないのに、借金を抱えるのは極めてリスクの高い行為です。投資や副業をする際は慎重に判断しましょう。出前講座も開催しています。私たちは騙されない。消費者トラブルに遭わないために。忍び込みや車上狙いにご注意ください。市内の犯罪発生件数は昨年に比べ増加傾向にあります。令和5年10月末時点で約770件の犯罪が発生し、特に忍び込み、車上狙いが多発しており注意が必要です。安心安全な生活ができるよう地域全体で犯罪防止に取り組みましょう。問い合わせ、相場庁舎交通防犯課、電話923111。空き巣、忍び込み、車上狙いに合わないための防犯対策。 空き巣忍び込み対策。短時間でも外出するときは家の鍵をかける。在宅時でも鍵とドアチェーンをかける。窓に補助鍵を取り付け、防犯ガラス、防犯フィルムにする。長期間留守にするときは近所に目配りをお願いする。玄関などにセンサーライトや防犯カメラを設置する。車上狙い対策。短時間でも車から離れるときは鍵をかける。車から離れるときは必ず貴重品を持ち出す。見通しがよく明るい場所に車を止める。車に通報装置やイモビライザー、防犯装置などを取り付ける。ナンバープレートやホイールに盗難防止ネジ、ナットを活用する。不審者、不審車両を見かけた時や被害に遭われた際は、110番か最寄りの警察署へ通報してください。古賀警察署、電話300110。防犯アプリ、茨城ポリス。身近で発生している犯罪や事故情報等を地図上で確認できるほか、防犯ブザーなどの機能もあります。ご活用ください。詳細はこちら。二次元コードがあります。総務大臣表彰。綿引正恵さん、91歳、原町。自治会等遅延による団体功労者。文部科学大臣表彰。第14回新聞感想文コンクール高校生の部、小犬芽衣さん、17歳、大和田、古賀中等教育学校。文化庁長官表彰。春風亭流京さん、67歳、東本町、公益社団法人落語芸術協会副会長。世界全国大会出場。2023広重杯全日本極真空手道選手権大会。幼年年長の部、小山聡太さん。極真剣舞会相沢道場。特別国民体育大会グラウンドゴルフ競技会。立野光子さん、古賀グラウンドゴルフ協会。特別国民体育大会剣道競技会、少年女子、久保谷凛さん、群馬県。第3回全日本レディースソフトテニス決勝大会シニアの部、白畑香さん、古賀ソフトテニス連盟。特別国民体育大会陸上競技、少年女子 B100 メートルハードル、広田光さん、三和中学校。 JOC ジュニアオリンピックカップ第17回アンダー18、第54回アンダー16陸上競技大会、アンダー16女子100メートルハードル、広田光さん、三和中学校。表彰。第1回 ITF ワールドゲームズ。1位男子36歳から45歳組手の部、キム・ソンヨンさん、 ITF テコンドー白虎塾。3位女子10歳から11歳型の部、小木美優さん、ITF テコンドー白虎塾。2023アジアエクイップクラシックベンチプレス選手権大会。1位女子 63kg 級マスターズ、2桜井美由紀さん、プリティガンズ。2023広重杯全日本極真空手道選手権大会。2位小学3年生男子初級重量級の部、青柳聡太さん、極真剣舞会相沢道場。3位 小学3年生男子初級軽量級の部、吉田康介さん、極真剣舞会藍沢道場。3位、幼年年長の部、青柳結人さん、極真剣舞会藍沢道場。それぞれの入賞者の写真があります。健康百科。自律神経と血圧の関係。朝に血圧を測ると高いということをよく聞きます。これは10月号の健康百科で取り上げた1日の生活リズムと関係します。交感神経と副交感神経。夜は眠るために自律神経が血圧を下げるように働いており、この自律神経は副交感神経と言います。朝になって目覚めの時間になると、今度は血圧を上げる方の自律神経が働き始めます。これは交感神経です。交感神経は心臓の動きを活発にして血圧を上げます。脳と筋肉に十分な血液を送るためです。一日が始まるときに体を動かす準備をしています。しかし朝になっても交感神経が働かずに血圧が上がらない低血圧の人は朝起きるのが不得意で寝起きが悪いと言われています。一日の血圧の変化。朝起きたときに血圧が150から160という高い状態でも朝食を食べて落ち着くと通常は120から130に下がります。そして日中に140から150くらいになることがあっても平均して120から140の間であれば全く問題ありません。むしろそう変化することは自律神経が生活に合わせて血圧を正しく変化させてくれている証拠です。そして眠る時間が来ると先述のように副交感神経が働き始め血圧が下がってゆっくり眠りにつけるのです。血圧はそのように一日中変化しています。しかし朝の高い血圧がそのまま下がらないのは高血圧です。治療が必要な場合があるので、すぐに医師の診察を受けましょう。問い合わせ、古賀福祉の森診療所、赤荻栄一医師、電話486521。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、ワッチ。古賀市で知る芸術、サロン、ルース。糸掛け曼荼羅やストリングアートの展示・販売のほか、講座やワークショップも開催しているサロンルース。講師の落合さんが、お客様がその時間を楽しめるようにをモットーに優しく指導してくれるので、初めての人でも楽しみながら制作できますよ。芸術や作品作りに興味のある人は、ぜひ訪問してみてください。店舗概要、営業時間10時から15時、定休日不定休、住所湖 120-3、電話 080-1296-6865、要予約、電話。写真3枚、写真の説明、1枚目、糸掛け曼荼羅の作品、2枚目、作品を前に笑顔の講師の落合さん。3枚目、作品作りをしている落合さん。写真終わり。
キラリ古賀人。石の魅力を伝えたい。天然石博士ちゃんこと、島本かなたさん。15歳、大山。テレビ朝日。サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃんに5回出演したほか、石の専門誌、ミネラで連載も行っていた島本さん。多くの人に石の面白さを知ってほしいと語る島本さんに、 石に興味を持ったきっかけや魅力などについて伺いました。島本さんが石に興味を持ち始めたのは小学1年生の頃、宝石探しの体験イベントに参加した際、それまで皆同じに見えていた石の美しさに気づき、天然石の魅力に目覚めました。以来収集を始め、現在コレクションの数は約200種類、3000個を超えるといいます。石の魅力は、同じ種類でも色、形、模様が違うところ、約6000種類ある石の中で、同じものは2つとないそうです。豚肉のように見える石や、虹色に輝く石、綺麗な立方体の石など、私たちが普段見ないような個性的な石たちは、地球が作り出す芸術品だと語ります。昨年、茨城県自然博物館で開催された石の魅力を紹介する企画展には、島本さんのコレクションから選んだ21点が自作の紹介文とともに展示されました。また、学校の文化祭では、砕いた石の中から水晶を探す体験イベントを企画するなど、石の面白さを多くの人に知ってもらおうと精力的に活動しています。鉱物の研究者になるという夢を叶えるため、大学の中高生向けプログラムにも参加し、知識を深めている島本さん。多くの鉱物を生み出す地球の神秘に迫り、新しい石の発見もしたいと語る眼差しは、水晶のようにキラキラと輝いていました。写真4枚。1枚目。写真の説明。コレクションの石を手にする島本さん。2枚目。休日は野外で石の観察をすることも。3枚目。光を当てると美しい目の。4枚目、左から豚肉石、ビスマス、大鉄鋼。写真終わり。古賀アイドル。今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。広田夏ちゃん。令和3年8月生まれ。これからも成長が楽しみ。たくさん思い出作ろうね。父、翔。母、マリン。宮内愛斗くん。令和5年1月生まれ。もうすぐ1歳。食べて遊んで、たくさん思い出作ろうね。父、としみち。母、まみ。木村雄生くん。左、さくらちゃん、右。令和3年4月生まれ。令和4年6月生まれ。我が家のちびっこギャング。父、正秀。母、千尋。ヘイトー、ソウスケくん。令和5年2月生まれ。いつもニコニコ、笑顔のソウスケは、パパとママの幸せです。父、まさや、母、あきこ。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を、今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp総和庁舎シティプロモーション課電話 9231111 へ 申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、児童に寄り添う先生になりたい。増田海里さん、古賀第一小学校6年生。僕の夢は小学校の先生になることです。理由は今までの先生方の児童に向き合う姿勢やコミュニケーションの取り方を見て、僕もそうなりたいと思ったからです。また、勉強することの目的や知識も教えてもらいました。小学校の先生の仕事は、児童が安心して学校生活を送れるようにすることだと思います。そこで僕は、児童が安全に楽しく過ごすことができるようなクラスを作れる先生になりたいです。そのためにも、今は勉強を頑張りたいです。増田さんの笑顔の写真があります。古賀歴史見聞録、妖怪はうまいのか、雷獣と夕立、爪痕を残す妖怪。怪しげな者たちを調べる機会が多かったためか、これまでも各地を訪ねては、カッパの手のミイラや牛鬼のシャレ神戸など、不思議なものに出会うことがあった。ある町では、葬列を襲う貨車という妖怪を退治した折に残していったという爪を見せてもらったことがある。さすが爪痕を残すとはよく言ったものだ。雷の伝承と雷獣。そこで思い出すのが雷の爪。雷といえば古賀周辺では富士西の三倍根と言って、富士山の西に雷雲が見えると、稲を三羽刈り取るまでに雷雨がやってくると言われた。それじゃあ雷は困るかといえば、雷が夏にたくさん鳴ると秋は豊作とも言った。でもやっぱり当たると怖いもの。落雷が原因で火災になることもあり、雷よけのお札を貼るお宅もあった。市内のある家では、1月14日に、ぬるでの木で箸を作り、翌日、小豆がゆに浸し、神仏に備えた。雷が鳴ると、これをいろりで燃やして、雷よけのまじないとした。身近なところでは、おへそを取られてはなるまいと、蚊帳の中に飛び込んでは、くわばらくわばら、なんてことも。ところで、雷の爪とは、先の貨車の爪なるものに似ている。仏説を説く三戒律、1852年、という書物には、京都のお寺の台所で発見された雷獣の爪が紹介されている。落雷があるとそこに現れるという雷獣は、日本各地に目撃談があり、その姿が記録されている。犬のような、イタチのような、アナグマのような。ところによっては、タツノオトシゴのようなものも。極低馬琴に至っては、足が6本だと随理で紹介していますが、なんだか足が絡まって転んじゃいそう。うまいのか、いるのか、そんな雷獣は畑の作物を食べてしまうというので、雷や夕立より厄介だ。江戸時代の随筆を読んでいると、栃木県烏山地方では、そうした被害に遭わないためにも、春になると雷獣を捕獲するという話が出てくる。また、高知県では、春ごとに、山の中で雷獣を打ち取り食べるのだと書かれているものもある。そしてなんとその味が海で獲れる干しザメのようでとてもうまいのだと。 あの爪痕を残した怪しげなものが美味であると記録されている。もういるのかいないのかわかりません。明治時代、三遊亭歌遊という落語家が演じた小話に、雷獣の話とやらがある。雷獣鍋なる看板を掲げる店があるというので、うまいかどうかもわからず入ってしまう。おいしくなかったら嫌だなと思い、ねぎって料理を注文するが、出てきた鍋を覗き込むと、煮立った湯だけ。おいおい野菜も雷獣も入ってないぞと愚痴をこぼすと、店員、ねぎっているのだから夕立だけです、と。江戸時代の食材辞典には、カッパの特性を持った生き物が載っているものもある。ならば小話に過ぎない雷獣鍋ぐらいあってもよかろう。そして雷獣ぐらいいてもいいんじゃないかと、そんな広い心持ちになれるのである。それにしても、どんな鍋だったんだろうか。古賀歴史博物館学芸員、立石直行。写真、雷獣の爪、三回り、八辺、上。写真終わり。図書館の本棚から、古賀図書館、一般、小説、新古事記、村田清子著。太平洋戦争の最中、そうそうたる科学者たちが続々と集結。秘密裏に進む原爆開発。施設内の出産ラッシュ。何も知らず、家事と子育てに明け暮れる学者の妻たちの平穏な日々。日経三省の数奇な物語。出版社、講談社。一般、小説。グレートサークル、マギー・シュプステッド、著。1950年、地球一周飛行挑戦中に消息を絶った女性飛行士。2014年、その飛行士役を演じることになったハリウッド女優。残された航空日誌が、二つの人生の縁をつなぎ、壮大な時間と場所をめぐるパラレルストーリー。出版社、早川書房。児童書、6+1の不思議、斉藤博史作。小学校の同級生たちが、子供の時に体験した奇妙な出来事を本にしてほしい。と頼まれた作家の私は、50年ぶりにみんなと会って話を聞くことに。子供時代特有の記憶と思い出が湧き起こる不思議な物語。出版社、講談社。絵本、僕のじゃがいも、ジョシュ・レイシー作。ペットが欲しいアルバートに、パパがプレゼントしてくれたのは、なんとジャガイモ。アルバートはジャガイモをペットとして可愛がるようになりますが、生き物の伸びやかな生命力が印象に残る愉快な物語。出版社、こぐま社。それぞれの本の表紙の写真があります。ファインダー越しの昭和時代、タイムトラベルフォトグラファー、古賀市在住写真家、鈴木道夫さんの写真があります。写真、正月の羽子板、昭和32年。正月に羽子板を楽しむ青年たち、のどかな時間が流れているのが伝わります。大通りには、着飾った親子連れや田舎から出てきたであろう人たちが歩いており、賑わいを見せていました。写真終わり。
町の話題レポート。受け継がれていく伝統、関東の奇祭、古賀提灯さおもみ祭り。12月2日、古賀駅西口お祭り特設会場で、第163回古賀提灯さおもみ祭りが開催されました。高さ10メートルの野雷の中で、各団体が熱戦を繰り広げ、表記もみでは、竿の長さを競う一番竿とともに、七県庁自治会が優勝を飾りました。また、今年は特別観覧席、こたつ席が設けられ、提灯のぶつかり合いを間近で見た観客からは、迫力がすごい、蝋が飛んできて驚いた、などの声が聞かれました。写真、子供部門、自由もみも4年ぶりに復活し、市内外から5万人の見物人が訪れました。写真、終わり。読書の秋、歴史の秋を楽しもう。図書館、資料館祭り。11月18日、19日、三和図書館、三三館で、図書館資料館祭りを開催しました。図書、雑誌のリサイクルやオリジナル缶バッジの制作のほか、歴史講座、縄文土器の拓本によるしおり作りなどを実施。お話し会では紙芝居や絵本の読み聞かせも行われ、子どもからお年寄りまで、両日とも多くの人で賑わいました。写真、お話の会、赤とんぼによる熱のこもった紙芝居。写真、終わり。共に生きる街を目指して、古賀インクルーシブフェスティバル2023。12月2日、利根緑館で、古賀インクルーシブフェスティバル2023を開催しました。会場では、物販や団体によるステージ発表のほか、市内小中学生、障害者の作品を展示、また、視覚に障害がある立木祭祀のコンサートも開かれるなど、障害の有無にかかわらず、みんなで楽しみながら、共生社会への理解を深めました。写真、展示された作品を鑑賞する来場者。写真、終わり。歴史を感じながら、街巡り、出城の森、緑のマルシェ。11月26日に、古賀歴史博物館、出城、お休みどころ、坂町周辺で、キッチンカーや雑貨販売、体験イベントなどを行うマルシェを開催しました。このイベントは、出城周辺を行ってみたい、歩いてみたいと思える場所にするために、街中 DI ワークに参加した市民が企画したものです。当日はあいにくの天気でしたが、多くの来場者が訪れ、歴史を感じさせる景観を楽しみながら散策していました。写真、約60店舗が出展し、来場者は温かい飲み物を片手に散策しました。写真、終わり。誰もが過ごしやすい社会を考える、古賀市中学生の市長大会。11月29日、U センター敬愛防水で、古賀市中学生の市長大会を開催しました。代表生徒20人が、日常生活や社会の動向、将来の古賀市や日本の在り方など、日頃感じている率直な思いや考えを発表。来場者は生徒たちの真剣で熱い思いが伝わる主張に、最後までじっくりと聞き入っていました。写真、各学校の代表生徒。写真、終わり。地元の食材を味わえる道の駅マルシェ。 11月12日、道の駅枕賀の里古賀で、道の駅マルシェが開催されました。今年は、肉祭りと称し、市内16店舗が自慢の肉グルメなどを提供。マルシェ名物のもつ煮とともに、来場者の舌をうならせました。また、歌やマジックなどのステージイベントも行われ、食べて楽しい、見て楽しい一日となりました。写真、食欲の秋を楽しむ来場者で賑わいました。写真、終わり。
古学校だより、サンワックスホールスペースユー古賀の催し、眉玉でおひなさまを作ろう。眉玉を使って小さなおひなさまやかわいいうさぎのおひなさまを作ります。日時、2月4日日曜、1、10時30分から11時30分、2、13時から14時。対象、小学2年生以下は保護者同伴。定員各8人、先着。費用700円。申し込み期間、1月20日土曜10時から。電話。申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペースユー古賀。電話225520。スペースユークラフトマルシェ。クラフト作家やキッチンカーが集合し、雑貨や食べ物などを販売。ワークショップも楽しめます。期日、2月17日土曜、18日日曜。時間、10時から15時。問い合わせ、サンワックスホールスペースユー古賀。電話225520。二次元コードがあります。スポーツ教室キッズダンスの体験。スポーツ教室、マットや飛び箱等やキッズダンスの体験ができます。期日、水曜日、スポーツ教室。木曜日、キッズダンス。詳細は電話またはエイブルスポーツ交流センターホームページでご確認ください。対象、スポーツ教室、小学生、キッズダンス、3歳から小学6年生。費用200円。持参物、室内用シューズ。申し込み期限、開催日前日。窓口、電話。申し込み、問い合わせ。エイブルスポーツ交流センター。電話、223500。二次元コードがあります。子育て支援センターからのご案内。市内に9カ所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したり、絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会など、様々な活動をしています。利用する場合は、事前予約が必要です。活動時間外には、育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。子育て支援センターにっこり、古賀市立第4保育所、1月の主な活動、ボールリトミック、節分制作、メモリアルボード、週間スケジュール、月曜、0歳から2歳児、火曜、2歳児、水曜、0歳から就学前、センター園庭開放、木曜、1歳児、金曜、0歳児、費用、 100円。問い合わせ、第四保育所。荒久田245-5。電話、486557。子育て支援センター小鳩。小鳩保育園。1月の主な活動。9日から正月遊び。22日から節分制作。29日コーラスサークル。週間スケジュール。月曜サークル活動少人数制。火曜0歳児。水曜1歳児。木曜2歳児以上。金曜0歳から就学前。費用100円。問い合わせ、小鳩保育園。磯部1648-1。電話、9226166。子育て支援センター花桃カフェ。花桃保育園。1月の主な活動。身体測定。ペンギン制作。節分制作。週間スケジュール。月曜、0歳から2歳児。火曜、0歳1歳児。水曜、2歳児。木曜、0歳児。金曜、1歳児。費用、100円。問い合わせ、花桃保育園。20853-1。電話、75-2000。各施設の外観写真があります。各施設の詳細や催しは、古河市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課。古河福祉の森会館。電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和4年4月29日から7月2日生まれ、三和地域福祉センター、1月26日金曜、令和4年6月27日から7月29日生まれ、古河福祉の森会館、2月7日水曜、令和4年7月2日から7月31日生まれ、健康の駅、2月9日金曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和2年8月10日から9月14日生まれ、三和地域福祉センター、1月16日火曜。令和2年8月4日から9月5日生まれ、健康の駅、1月24日水曜。令和2年8月24日から9月24日生まれ、古河福祉の森会館、2月15日木曜。受付時間はいずれも、対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。健康の駅、1月17日水曜、三和地域福祉センター、 1月23日火曜、古賀福祉の森会館、1月29日月曜、対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館、2月14日水曜、健康の駅、2月22日木曜、時間はいずれも9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談、いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。健康の駅、1月22日月曜、三和地域福祉センター、1月23日火曜、時間はいずれも9時30分から。表終わり。教室、パパママクラス、予約制、定員13組、多数抽選。内容、子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。場所、健康の駅。期日、2月18日日曜。時間、9時30分から11時。申し込み期間、1月17日水曜から1月31日水曜。3ヶ月から6ヶ月児健診、9ヶ月から11ヶ月児健診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトワンパクステーション、期日1月27日土曜、28日日曜、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日1月29日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日18時から23時、日曜日祝日9時から16時。実施時間外の受診については、筑波メディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、 茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中終わり。表。1月1日月曜祝日西南、2日火曜友愛、3日水曜西南、4日木曜西南、5日金曜赤十字、6日土曜西南、7日日曜西南、8日月曜祝日赤十字、9日火曜古賀病院、10日水曜西南、11日木曜西南、12日金曜赤十字、13日土曜西南、14日日曜友愛、15日月曜西南、16日火曜古賀病院、17日水曜西南、18日木曜西南、19日金曜赤十字、20日土曜西南、21日日曜友愛、22日月曜西南、23日火曜古賀病院、24日水曜西南、25日木曜西南、26日金曜赤十字、27日土曜西南、28日日曜西南、29日月曜西南、30日火曜西南、31日水曜西南、2月1日木曜西南、2日金曜赤十字、3日土曜西南、4日日曜友愛、5日月曜西南、6日火曜西南、7日水曜西南、8日木曜西南、9日金曜赤十字、10日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。農業委員、農地利用最適化推進委員を募集します。農業委員は、団体等の推薦及び応募のあった候補者から法令により過半数が認定農業者等となるよう選考します。また、農業委員のうち一人以上は中立農業委員とします。農地利用最適化推進委員は担当区域を定めて募集し、団体等の推薦及び応募のあった候補者から選考します。申し込み、問い合わせ、三和庁舎、農業委員会事務局、電話 761511、郵便番号 306-0198、202065、二次元コードがあります。農業委員、農地利用最適化推進委員募集の表があります。 募集人数、農業委員19人、農地利用最適化推進委員25人、職務内容、農業委員、農地の権利移転や転用にかかる、農地利用の最適化の推進に関する業務等、農地利用最適化推進委員、農地利用の最適化の推進に関する業務、担い手への農地集積、集約化、遊休農地発生防止解消、新規参入の促進等、報酬、農業委員、月額4万8000円、農地利用最適化推進員、月額2万4000円、任期、ともに令和6年9月12日から令和9年9月11日。応募方法、ともに規定の様式を三和庁舎農業委員会事務局に提出、窓口、郵送。様式、募集要項は三和庁舎農業委員会事務局、総和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎市民総合窓口室、市ホームページにあります。応募期間、ともに2月1日木曜から29日木曜。その他、農業委員と農地利用最適化推進委員を同時に推薦、または応募することはできますが、両委員を兼ねることはできません。青年や女性の積極的な推薦、または応募をお願いします。詳細は募集要項をご覧ください。農地利用最適化推進委員の募集区域及び担当区域は以下の通りです。古賀地区3人、第1、2、3、5、6地区で1人、第4地区1人、第7地区1人、総和地区12人、第8地区3人、第9、10、11地区で4人、第12地区1人、第13地区2人、第14地区2人、三和地区10人、第15地区1人、第16地区1人、第17地区1人、第18地区1人、第19地区3人、第20地区3人。古賀枕賀の里、花桃ウォーク。日時、3月23日土曜、7時30分。スタート、ゴール、古賀福祉の森会館。表、費用の表があります。受付区分、一般、市内在住、在勤、在学、及び下記居住者、中1、1000円、先以外の居住者、2000円、受付区分、中学生以下、無料、中2、受付区分、障害者手帳所持者、無料、中2、申し込み時に手帳を提示してください。中1、坂東市、五ヶ町、境町、加須市、板倉町、栃木市、小山市、野木町、桜市、大野市、真室川町の居住者。中2、小中学生で構成される団体の引率者、小中学校教職員、放課後児童クラブ支援員、スポーツ少年団指導者等、 障害者手帳所持者の付き添い人は無料。表終わり。コース、丸1、21km、古賀名所旧跡コース、丸2、8km、歴史と美術館コース。申し込み、1月11日木曜から2月29日木曜の9時から17時に、エイブルスポーツ交流センター、ES 花桃体育館、五葉ふれあいスポーツセンターのいずれかで、指定の申し込み書に費用を添えて申し込み、窓口。申し込み書は各申し込み場所、市ホームページにあります。問い合わせ、第25回、古賀枕賀の里、花桃ウォーク実行委員会、古賀庁舎、スポーツ振興課内、電話 225111、二次元コードがあります。令和6年度、県民交通災害共済の加入受付を開始します。県民交通災害共済は、年会費を支払うと、加入者が交通事故で死傷した場合、通院、入院3日目から見舞い金が給付される制度です。出張窓口での受付も行いますので、費用を持参の上申し込みください。受付開始日、2月1日木曜。受付時間、8時30分から17時15分。対象、市内在住の人。共済期間、4月1日から令和7年3月31日。途中加入の場合は、申し込みの翌日から令和7年3月31日まで。費用、一般900円。中学生以下500円。9月30日以降に加入する場合は半額。種類と支給額。死亡見舞金100万円。心傷見舞金50万円。障害見舞金2万から30万円。申し込み場所。総和庁舎、交通防犯課、古賀庁舎、三和庁舎、市民総合窓口室。申し込み方法。申し込み場所にある申し込み書を記入の上、費用を添えて申し込み。窓口。問い合わせ。総和庁舎、交通防犯課。電話 923111 二次元コードがあります。表、出張受付窓口の表があります。期日、時間、場所の順に読みます。2月6日火曜9時30分から15時、古賀断熱東公民館。2月9日金曜、9時30分から15時、ヤクルト花桃プラザ。2月16日金曜、9時30分から15時、野本伝説工業コスモスプラザ。2月20日火曜、9時30分から15時、市役所古賀庁舎。2月26日月曜、9時30分から15時、堤館。表終わり。令和6年度新規雑誌スポンサーを募集します。市立図書館、公民館等図書室で配下する雑誌にかけるカバー等に広告スペースを設けています。広告掲載を希望する企業、商店等を募集しますので、 ぜひ申し込みください。掲載期間、4月1日から令和7年3月31日。次年度以降延長も可。応募期間、1月15日月曜から2月29日木曜。対象、企業、商店、団体等、個人は応募不可。別途、資格要件があります。対象施設、私立図書館、公民館等図書室。掲載料、一紙12000円、年額。申し込み方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、三和図書館、電話 75-1511、二次元コードがあります。雑誌コーナーの写真があります。ダイバーシティ&インクルージョン推進講演会。東京2020パラリンピックで旗手を務めたパラアスリートを講師に迎え、障害を多様性と捉え、様々なことに挑戦する自身の経験をもとにした講演会を茨城県と共催で行います。日時、2月10日土曜、13時30分から14時50分。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。定員300人、先着。講師、谷真美氏、パラトライアスロン選手。申し込み期間、1月9日火曜から。電話、ファックス、QR。申し込み、問い合わせ、総和庁舎、人権推進課。電話、923111。ファックス、923170。二次元コードがあります。競技中、自転車に乗っている姿と、笑顔の谷さんの写真があります。